お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編79編の学びをしていますが、イスラエルの民の叫びを聞いてください。5節。主よ、いつまででしょうか。あなたはいつまでもお怒りなのでしょうか。いつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうか。ユダヤ人たちは叫び求めます。8節。先祖たちの咎を私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから。彼らは私たちの先祖たちの咎を思い出さないでくださいと祈ります。でも神様はどのようにして彼らの罪を帳消しにし、お許しになることができるのでしょうか。キリストの死を通してのみそれが可能です。ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、キリストを拒否したとき、そこには裁きがあるのです。すべての人は主にお会いしなければなりません。それは裁きにおいてか、贖いにおいてか、どちらか二つの道しかないのです。9節。私たちの救いの神よ、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し、私たちの罪をお許しください。イスラエルの子らは、神様が彼らのただ中におられて、自分たちを救い出してくださると自慢していました。でも神様は救い出してくださらず、彼らはあざけられていました。異教徒たちが彼らをあざけっていたのです。しかしこの詩編は感謝を持って終わります。13節。そうすればあなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは、とこしえまでもあなたに感謝し、よよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう。これから来ようとしている御国では、彼らの悲しみと涙は永遠になくなります。そしてそこには、よよ限りない賛美があるのです。さて、詩編80編の学びに入りますが、この一連の詩編の中には、一つの考え、予言的な進展が続いています。70人訳には、アッシリアのという題が付けられており、そのために幾人かの学者たちは、この詩編をもっと後の時期に持ってきます。ところがこの詩編は、確かにダビデと同時代のアサフの詩編ですから、この詩編がダビデの王国の時の間に書かれたものであることがわかっています。指揮者のために、サトシは、ユリの花の調べに合わせて、アサフの賛歌と題されています。以前、詩編が言及する美しいユリの花は、メシアであるということを見ましたが、この詩編は、イスラエルの羊飼いである方に対して、もう一度自分たちを導いてくださいという嘆願です。一節。イスラエルの牧者よ、聞いてください。ヨセフを羊の群れのように導かれる方よ。光を放ってください。ケルビムの上の御座についておられる方よ。イスラエルの牧者とは、他でもない主イエス・キリストのことです。以前にも羊と羊飼いである方との直喩を見ました。またここには、ヨセフを羊の群れのように導かれる方よとありますが、これはイスラエルの部族たちを そこを占領するために約束の地に向かって主が導かれた荒野の行進のことを指しています。イスラエルの牧者であるエホバが彼らの指導者でした。ヨシュアが彼らの人間としてのリーダーでしたが、彼は万軍の主の将軍の下で任務を果たしました。詩編記者は、死聖所でこれらの人々に会われた神様に嘆願します。二節。エフライムとベニヤミンとマナセの前で、道からを呼び覚まし、私たちを救うために来てください。なぜエフライムとベニヤミンとマナセとがここで言及されているのでしょうか。その答えは、民数記二章の十七節から二十四節で見つけることができると思います。この箇所を読むと、会見の天幕の周りに各部族を配置したとき、これら三つの部族は、行進のときに契約の箱のすぐ真後ろにいたことがわかります。イスラエルの子らを荒野を通して導いていったのは契約の箱でした。神様が前に一度導いてくださったように、もう一度自分たちを導いてくださいという叫びが起こっているのです。三節。神を私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。この同じ説が、この詩編の中に三度繰り返されています。それは三節と七節と十九節で、これは一種のコーラスです。四節。万軍の神主よ、いつまであなたの民の祈りに怒りを燃やしておられるのでしょう。ここにあるのは、短い挽歌、エレジーです。哀歌であり、この詩編の悲しい部分で、四節から六節を含んでいます。詩編記者は、神様が怒っておられると感じています。なぜなら、神様がご自分の民の祈りに応えてくださらないからです。五節。あなたは彼らに涙のパンを食べさせ、溢れる涙を飲ませられました。神様はご自分のために涙を飲ませ、涙のパンを食べさせられました。彼らは涙だけを食べなければなりませんでした。これは苦しみの涙です。イスラエルの子らのように苦しんだ民、そしてその中で生き残った民は他にありません。ユダヤ人のように扱われた他のほとんどの民は、根絶され、地の表面から抹消されてしまいました。イスラエルは何世紀もの間、涙を飲み物として飲んできました。なぜでしょうか。それはイスラエルは羊飼いである方を拒否したからです。主が地上におられたとき、主はエルサレムの町を望み見て、そのために泣かれました。そのことがルカの福音書19章の41節から44節に書かれています。十字架にかかるための道すがら、イエス様は群衆の中の泣いている幾人かの女たちに振り返られ、こう言われました。ルカ23章の28節。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。詩編80編の7節。万軍の神よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。照り輝かせてほしい御顔とは、他でもない、イスラエルのメシア、主イエス・キリストの御顔です。八節。あなたはエジプトからブドウの木を携え出し、国々を追い出してそれを植えられました。神様はエジプトの束縛の中からイスラエルの民を携え出されました。神様は異教の民をパレスチナの地から追い出され、ご自分のブドウの木であるイスラエルをそこに植えられました。イスラエルは神様を礼拝するための宮を建てました。その後に彼らは、彼らの宮が滅ぼされ、彼らはこの地から出されると言われたのです。なぜでしょうか。 それは神様が異教の民をこの地から追い出されたのと同じ理由です。彼らが神様に背を向けたからです。イスラエルの責任は異教の国々のそれよりも大きいものでした。なんなら神様は彼らに他のどの国にも与えられていない特権をお与えになったからです。その特権とは神様の目に見える御臨在でした。9節。あなたがそのために地を切り開かれたので、ブドウの木は深く根を張り、地にはびこりました。この説は神様がエジプトから携え出され、約束の地に植えられたイスラエルのことを語っています。10節から12節。山々もその影に覆われ、神の杉の木もその大枝に覆われました。ブドウの木はその枝を海にまで、若枝をあの川にまで伸ばしました。なぜあなたは石垣を破り、道を行くすべての者にその実を摘み取らせなさるのですか。ご自分のブドウの木を植えられた後、何年も経って神様はこの地に柿を巡らされました。人々はその地に600年の間住みました。神様はその当時のどの大きな国々にも彼らを滅ぼすことをお許しになりませんでした。エジプトがイスラエルに対抗してやってきて勝利を収めましたが、彼らを滅ぼすことはしませんでした。シリアとヘテ人の国も同じことでした。でも神様が柿を取り除いて、イスラエルの敵を入らされる日がやってきました。なぜなら、イスラエルはイスラエルの牧者を拒否したからです。17節。あなたの右の手の人の上に、御手が、ご自分のため強くされた人の子の上に、御手がありますように。神様の右手は力の場所です。神様の右手におられるのは誰でしょうか。イスラエルのメシアです。ダビデは次のように書きました。詩編110編の一節。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていよ。主イエスはご自分の敵が主のメシアとしての権威に挑戦したときに、この箇所をご自分に適用されました。創世記35章には、ラケルがベツレヘムに行く道の傍らで二人目の息子を産んだ記事があります。その子はベニヤミンでしたが、彼女はそのようには呼びませんでした。彼女は自分が産んだ子を見下ろして、その子をベンオニ、つまり、苦しみの子と呼びました。でもヤコブがこの子を見たとき、この赤ん坊は美しいラケルに似た目を持っていたので彼は言いました。私たちはこの子をベン・オニとは呼ばない。なぜならこの子は私の右手の子なのだから。ベニヤミンは主イエスが最初に苦しみの御子としてこの地上に来られた時の型であり姿です。でも今日主は神様の右手におられます。主のことを父なる神様はこう言われました。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよ。そしていつの日か主はその地位からこの地上に戻って来られるのです。詩編80編の18節。そうすれば私たちはあなたを裏切りません。私たちを生かしてください。私たちは皆を呼び求めます。さて、ここに三度目のコーラスがあります。19節。万軍の神、主よ、私たちを元に返し、御顔を照り輝かせてください。そうすれば私たちは救われます。さて、詩編81編の学びに入りますが、他のとても多くの詩編がそうであるように、この詩編もすぐ前の詩編とつながっています。言い換えれば続きの物語というわけです。すぐ前の詩編の祈りは、クリスチャンのための祈りではありませんでした。それは世の終わりのヤコブの困難の時のための祈りなのです。今日の私たちのための偉大な祈りはこれです。黙示録22章の20節。主イエスよ、来てください。 そしてそれを待つ間、私たちは主に、主の御言葉を述べ伝えるために助けを求めるべきなのです。この詩編は解放の詩編で、指揮者のためにギテとの調べに合わせてアサフによると題されています。詩編81編の本文に入りますが、1節から4節。我らの力であられる神に喜び歌え。ヤコブの神に喜び叫べ。声高らかに褒め歌を歌え。タンバリンを打ち鳴らせ。六弦の琴に合わせて、良い音の縦ごとをかき鳴らせ。我らの祭りの日の、新月と満月に角笛を吹き鳴らせ。それはイスラエルのための掟、ヤコブの神の定めである。この箇所の鍵は、新月に角笛を吹き鳴らすところにあると思います。これは適切なことです。なぜなら、その翼に癒しを持った義の太陽である方が昇る前に、新月が現れるからです。主は彼らを救い出されるために来られるのです。これはカリオの祭りの美しい映像です。イスラエルには、年の初めに来る四つの祭りがありました。杉越、ペンテコステの祭り、初穂の祭り、そしてカリイオの祭りです。詩編81編の8節から9節。聞け我が民よ、私はあなたをたしなめよう。イスラエルよ、よく私の言うことを聞け。あなたのうちに他の神があってはならない。あなたは外国の神を拝んではならない。主は彼らに過去のことを思い起こさせます。詩編81編の10節。私があなたの神主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。これはイスラエルに対する約束であり、そのままにしておくべきです。でもこの説には、私たちのための霊的なレッスンがあります。神様は私をエジプトの地から連れ上られはしませんでした。でも神様は、確かにあなたを、この世のエジプトである罪から救ってくださいました。ですから今神様は言われます。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを霊的な祝福で満たそう。11節。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。彼らは未だに神様に立ち返ってはいません。神様との関係に関する限り、イスラエルの側もアラブの側もあまり変わりはありません。そしてその地とアメリカ合衆国の間にもあまり変わりはないのです。事実私は、アメリカは最悪の霊的な状態にあると思います。私たち自身の失敗のゆえに、私たちの国は荒布を着て灰をかぶるべきだと私は信じます。民族として、個人として、私たちは神様に立ち返る必要があるのですと、マギー博士は述べています。さて、詩編82編の学びに入りますが、この詩編は誤解されてきた詩編です。キリストの神性を否定する評論家は、この詩編を馬鹿にします。しかしこの詩編もまた、神様の地上の民であるイスラエルのための将来を望み見る予言的な詩編です。私たちはイスラエルのための将来を、主の御栄光との関連で見ます。そしてこの二つが一緒にされるとき、そのことで私たちには、神様が誠実な残りの者たちをお救いになる大患難時代の間に、神様が行われる裁きの予言的な説明が与えられます。詩編82編の本文に入りますが、一節。神は神の回収の中に立つ。神は神々の真ん中で裁きを下す。神は神の回収の中に立つとありますが、 このことはまだ実現していませんが、神様は千年王国の間にそこに立たれます。またここには、神は神々の真ん中で裁きを下すとありますが、神様は誰のことを神々と呼んでおられるのでしょうか。二節。いつまでお前たちは不正な裁きを行い、悪者どもの顔を立てるのか。セラ。この説を理解することは重要なことです。誰が神々であるかに注目してください。神様は裁く者たちを神々と呼んでおられるのです。なぜなら彼らは神様の代表として立ち、もしこの表現を使って良いならば、彼らは神様の身になって歩くからです。3節から4節。弱い者とみなしごとのために裁き、悩む者と乏しい者の権利を認めよ。弱い者と貧しい者とを助け出し、悪者どもの手から救い出せ。主イエス・キリストがこの地上の裁き主として来られるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と貧しい者を擁護されるのです。死刑反対の大きな議論の一つは、金持ちは決して自分たちの犯罪の罰金を支払わなくてもよく、弱い人たち、貧しい人たちは全額払わなければいけないというものです。不公平だから、罰を廃止せよという議論です。神様は裁く者たちに言っておられます。私はお前たちに弱い者とみなしごを擁護してほしい。弱い貧しい人たちに平等の機会を与えようという現代の話し合いは、何も新しいものではありません。この話し合いは、詩編と同じだけ古いのです。メシアとして主イエスがこの地上を治めるとき、主は弱い者とみなしご、悩む者と乏しい者を擁護されるのです。今日、裁く者たちは神様の代表として立っており、彼らも同じことをすべきなのです。五節。彼らは知らない、また悟らない。彼らは暗闇の中を歩き回る。地のもといはことごとく揺らいでいる。確かに今日、世界は揺らいで大きな混乱の中にあります。そして大きな問題の中の一つが、地上の裁く者たちなのです。裁く者がピラトのように手を洗って、私は死刑によって非文明的な方法で人々を罰することの価値を認めないというのはとても簡単なことです。その人はそのようにして自分は逃れられると思っています。でも法律を破った者たちが目の前に来たとき、正義の女神は目が見えないことを知るのです。もし金持ちが犯罪を犯したなら、その人は死刑に値します。同じ犯罪を犯した貧しい人に死刑が課されるように、その人にも死刑が割り当てられるべきですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の憐れみ、そして解放の歌というテーマで、詩編79編5節から13節、80編、81編、そして82編の1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。